っかりいたしまして、今日家内に叱られながら遅れないようにここに参りました。なんと私の前にパトカーがいたんですね。そして私の前に軽トラックのお役所さんだと思うんですけども、多分お役所さん緊張してたと思うんです。スピードを出しちゃいけないって、その後に悠々とパトカーがついて、その後に私がついて、ちょっと時間がこう気になったんですけども、パトカーを追い抜いていくわけにはいけないのでね、心の中で祈りながら、すいません遅刻しないように到着できますようにとお祈りしながら、小学校のそばまで、パトカーに先導されて礼拝できました。本当に感謝しています。で、今朝、朗読していただいたこの例え話というのは、マタイによる福音書だけ、四福音書の中でここだけ記されている特異な例え話であるわけであります。多分著者のマタイは、特殊な資料に基づいてこの例え話を福音書の中に引用したと思います。で、これ読んでね、奇異に思わない人っていうのはまずいないと思うんです。変な話だなと、皆さんそう思いませんか？これ読んでいてどう考えても納得はいかないと思わないでしょうか。要点は、ブドウ園の主人が夜明け、まだ東の目が色づいた頃ですね、招かれた人々、そして9時に、12時に、3時に、そしてもう姉妹自宅になる仕事の終わりの夕方5時に市場に出かけていって、ブドウ園のための労働者を雇った、招いたという、そういう話なのであります。で、この例え話っていうのはこれからたくさん学ぶ機会があると思うんですけども、解釈の原則の一つは一つの強調点しかないということなんですね。あんまり枝葉のことを取り上げて、これはああなのかこうなのかというと、例え話の周囲を逸脱いたします。ですから今日一緒に、私が一方的に説教するのではなくって、皆さんが一緒にこの説教者になったつもりで、今日の短い16節の間を理解することができたらいいなと思います。で、ある方は、夜明けに招かれた人々というのは一体誰だろうか。これは、このヘブライの先祖であるアブラハムのことや旧約のクソたちのことではないか。じゃあ一番おしまいに5時に招かれた人々というのは一体誰なのかというと、あのバプテスマのヨハネやイエスによって招かれた人々であろうとか、あるいはまた夜明けに招かれたのはイエスの弟子たち、他はその後の時代に招かれた人々というように解釈したがる人もいないわけではありません。しかし、この夜明けに招かれた人々というのはパリサイ人であって、5時頃に招かれたのは酒税人や罪人たちだという解釈も当てはまるという学者の説がないわけではありません。けれども8節見てください。そして10節から15節において最後に来た人々と最初に来た人々のが対照的にここで取り扱われているんですね。8節それから10節から15節まで。で、この要点はこの両者に対して置かれている受け取られ、さらにはこの例え話の中心は雇われた労働者にあるのではなくって、常識では考えられない異常な仕方で労働者たちをブドウ園に招いて、そしてもう一つはこの労働と経済の論理とを超えて彼らに賃金を払った 葡萄園の奇特な主人、まあ本当に奇特な主人だと思いますけれども、これは神様ですね。この奇特の主人、奇特な主人にスポットライトがあるのですよ。この解釈の原則として、理解として、そういう前提を受け止めておくことが大事だと思います。で、この例え話は直接的にはパリサイ人に対する訓戒と、主税人や罪人に対する神様の恵み深い御心の告知ということを実は内容としているんですよ。で、そういう前提を知りつつ学んでいきたいと思うんですね。で、このね、葡萄園というのは一体何なのかというと、これは神の国を表しているんです、ね、葡萄園は神の国です。まず第1番目に、虚しく立っている人々、主人、葡萄園の主人に招かれた時に、老女たちは市場で何もせずに立っていたというのであります。で、特に5時ごろ招かれた人々は、6節見て分かりますように、一日中虚しく立ち続けていたのであります。私、この例え話を読むとですね、すぐ長い間私ども教会が支援しておりました東京の山谷、ね、皆さん聞いたことあるでしょう。通称ドヤ街、いうニコヨンと言われてですね、その日その日、この群がって立ってる、立ってる、立ちん坊っていうんですね、立ってる。で、そういうところへこの絡みのトラックがダーッとやってきて、このヤクザか暴力団か分かりませんけれども、そういう立ちん坊をこう選んでトラックに乗せては現場に連れていくと、ね、まあ、現場に連れて行かれた人は一日の賃金もらえるわけですけれども、一日中立ち尽くしている人いるわけですね。で、彼だけではなくて、彼の奥さんも子供もいるわけです。で、彼がもし一日の働きができなきゃ餓死しなきゃいけない。で、うちの近くは渋谷、この横浜がありまして、そこにもですね、名前がいいんです、寿町っていうのがあるんですね。寿町っていうのも東京の山谷に負けないぐらいドヤ街ですね。で、そこの人たちが働くところがなくて教会にもらいに来たことはちょっとおかない、で、凄みを聞かせながらですね、やってこられた。で、こういうですね、この想像してください。市場というのは当時ですね、無職の労働者たちが職を求めて集まっているところであります。とにかく何もせずに立っている。さあ、ここにね、私たちが理解しなきゃならない要点があると思います。で、彼らの性の特徴的な態度、彼らの性の実態としては、聖書は何もせずに立っている、無意の虚しさというものを表しており、この立つの手持ち無駄さの虚しさというものを表しているのだということを想像しながら、この例え話の絵を見ていきたいと思うんですね。で、市場で何もせずに立っている労働者は非常に象徴的であります。開かなくていいんですけれども、ルカによる福音書の5章というと、有名なあのイエス様のお弟子さんたちが一晩中ガリラヤ湖で漁をした、網を打ったという記事があります。そして、一晩中波を打ったけれど雑魚一匹取れない、で、仕方なくその網を岸辺に持って行ってゴミを取り網を繕っているという場面が、このルカの5章の2節と5節に記されております。何も取れずに虚しい思いで網を洗っていたガリラヤ湖畔の漁師たちにも相通ずる場面がここなの。何もせずに立っている、ね、皆さん想像してください。で、私いつも申しますように、聖書というのは鏡ですから、自分を映している鏡、ね、今日の例え話にどこに私の顔が映っているか、ね、私の立ち位置があるかということを考えながら学んでいきたいと思うのですね。無意の虚しさを表す立つ手持ち無駄さ、 これは非常に象徴的なのであります。で、聖書はしばしば人間の内容の虚しい実態というものをこのような形で鋭く描き出している、ね、市場で何もせずに立っている労働者、生の根拠であり人生の主である神様を失うことによって生の真の意味を失っている人間の姿というものをよく表している文言なのであります。で、人はそれぞれ何らかの仕事を持っておりますね。ここにいらっしゃる方々はね、まあ、無職の方はあるかもしれないけれども、それでも忙しく働きながら、そして相応の業績を上げて、そしてその上に一応の幸いというものを体験していらっしゃるだろうと思いますけれどもね、尋ねたい、自分の人生は果たしてこれで良いのであろうか、何のために自分はこう生きてかつ働いているのか、自分の生の根拠は何であるのか、いや自分が本当になすべきことは何であるのかなどというような人生の根本的な問題というものを真面目に自分に問うたときに、皆さんどうでしょうかね。言いようのない虚しさを覚えない人が果たして幾人いたでありましょうか。私は中学校卒業する高校生に入った頃、まさにこの思いで凝り固まって、早く人間を辞めたいと思っておりました。で、16歳の夏にどうやったら人間を辞められるかなと一生懸命考えていた死ぬ方法ですね。新潟県の佐渡島に住んでおりました。ど真ん中、昔金沢と言ったんですけど、金井で、田舎ですから薬局へ行って薬を買い求めると、長谷川さんのところのノブちゃんはこの薬を買ったわよっていうのがパーッと伝わっていくですね。睡眠薬を飲みながらニクロム線をこの心臓につけて、とかですね、そして佐渡と新潟の間は日本海エッサ航路っていうのは最も波立つところで、船から飛び降りて自殺する人たくさんいるんですね。ポケットに石ころ詰めて、レンガ詰めて、でところがですね、飛び込んだはいいが苦しくなってね、泳ぎのできる人はダメだ、泳ぎのできる人は途中でこうレンガ捨ててね浮き上がってしまうと、で海に入ってもまずいしどうしようかなと考えた時に、家のすぐ30メートルも近くでこのスイス人の宣教師が初めて1週間のキリスト教の特別伝道集会を開いてください午後と夜と、私は結局14回お話を聞いたことになりますが、最後の7日目の夜ですね、イエス様がサマリアの井戸辺で婦人と話している、この水を飲むのはまた乾かん、されど我が通る水を飲むのはとこしえで買うことがない、この永遠の命の水救いを得たい人は手を挙げなさいって、私そのところ聖書なんか読んだことはなかったんですけれども、もうその永遠の命の水もらえるならもらいたいと思って手を挙げてそれがクリスチャンになる動機だったんですね。はじめ聖書なんか持っておりませんでしたけれど、3、この何もせずに伝っている労働者たち、神様を見失っている人間の性の虚しい現実ということを私はここで見ていきたい。第2番目に、この葡萄園の主人、神様であります。で、この例え話は先に述べたように、市場に虚しく立つ労働者において、神のない人間の性の虚しい現実を描く例え話、指摘していると同時に、もう一つ、葡萄園の主人の性格、葡萄園の主人の行動の異常性によって神様の恵みの驚くべき豊かさというのを告知しているのであります。これ常識で考えられないでしょ、この主人のやってることは。この主人の 性格や行動の異常性によって神様のお恵みの驚くべき豊かさというものを読者に悟らせようとしている。この葡萄園の主人について第一に目に留まることは、一節、夜明けと9時、3時、12時、午後の5節、そして6節、5時で5回にわたって市場に出かけていって、何もせずになお伝っている労働者たちをブドウ園に招いているということであります。このブドウ園というのは、先に述べたように神の国を指しております。普通の場合ね、皆さん考えて、雇い主がこの労働者を求めるのは自分の事業の発展のため、自分の事業によってこの利益を増進するために雇いに行くわけであります。自分の利益のためには一日何度でも職業紹介状に足を運ぶということは厭わない、そういう雇い主がいるということは珍しいことでありません。しかしこの葡萄園の主人は、自分の事業のために、自分の利益のための追求ではなくて、労働者自身の幸いのために5回にもわたって労働者を求めて自分の葡萄園に招いているということなのであります。この例え話は人々の実際の労働については、12節見てください。わずかに、触れられているにすぎません。労働者が免れたこと、1節から7節、それから8節から10節に、その方々に賃金が支払われることへの記述へ飛躍するわけであります。8節からね、この職場に招かれるということと賃金を支払われるということは、この労働者の側の益にはなりません。主人はむしろ1日5回も市場にわざわざ出かけていって労苦しているという点ですね。主人は、あるいは主人のこの5回にわたる市場行きの招きは、労働者たちに幸いを与えようとする主人の行為というものを生き生きと読者に悟らせようとしているのです。いいでしょうかね。この葡萄園の主人において、神の恵み深い御心を知ることができる人は幸いです、ね、このことが読めるというのは本当に幸いなことですよ。でこの葡萄園の主人について第2番目に注目すべき点は、夕方の5時に雇われた人々も1日分の賃金1デナリを支払ったということであります。9節、皆さん目で見てください。でこの点で5時に雇われた人々から先に賃金が支払われたということを8節で、さらにこの主人の心というものが強化されております。夕方5時に雇われた人々はわずか1時間、あのね、朝から夕方5時まで12時間ですね、12時間働くことになるんですけれども、けれども1時間しか働く時間がなかった。夜明けに雇われた人々は1日1デナリの賃金を約束されて、2節9時と12時と3時に雇われた人々は相当の賃金、4節5節に約束されております、ね、なんというか生半可な灼熱の太陽のもとにこのブドウ摘みをするわけですから大変だと思うんですね。5時に招かれた人々は賃金のことについては何ら触れられておりません。7節見てください。でそれで5節に雇われた人々はその日の賃金についてはほとんど期待していなかったと思うんですね。皆さんどうでしょうか、ね、雇われた人の思いになってください。朝をまだき暗き地に招かれた人、12時3時そしてもう仕事がおしまいの後じまい、仕事じまいをしているような時に雇われた人、 5時に雇われた人は、何ももらえないかもしれないなと、夜明けに雇われて労苦と暑さを辛抱したと12節に書いてあります。一日中汗水流して働いた人々と夕方の5時に雇われたわずか1時間しかそこそこ働かない、これという仕事もできなかった人々が同額の1デナリの賃金を支払われたということは、通常ね、労働と報酬との倫理から見るのはこれ明らかに不公平でしょ、不平等であります。しかもね、最後のものから支払われたということになりますと、この不公平は極まれる。8節9節見るとこう読んでてですね、変だなと私最初思ったね。現に夜明けに雇われた一日中労苦した人々はこの文句を言うわけであります。11節12節見てください。私たちにも何かプラスアルファしてくださいよ。他方5時に雇われた人々は一日の賃金の全額1デナリを受け取った時には、これはもう腰を抜かすほど驚く以外ではなかったと思うんですよね。わかるでしょうかね、皆さん。でここで主題とされているのは、さあいいですか、労働に対する賃金の支払い法という労働や経済の問題ではないのです、ね、神様の恵み深い御心という宗教の問題なんです。この例え話の肝心かなのはここにあります。賃金の支払いに関することは宗教的な真理を説明する手段としてここに用いられているにすぎません。イエス様は通常の労働と賃金とを超えることの際立ち仕方で神様の恵み深い御心の真髄というものを読者に悟らせようとしているのです。もっと言うとね、神様の愛は人間の通常や倫理を超えた論理を超えた際立ち方法によらないと理解も説明もできないというほど豊かなのだということですね。英語の好きな言葉にね、アバンダントっていうことあるでしょ、豊か、もう本当に豊か、神様の愛はこれほど豊かなんだということを説明するための例えであります。最後のものにも一日の賃金の全額を、しかも最後のものから初めて支払ったこの武道への主人において人間の労働と賃金の論理を超えて神様の恵み深い御心に生き生きと触れることができる人は幸いです、ね、私はこれ読んでて涙がこぼれて止まらなかったですね。なぜならここに私の姿が映っているからであります。さあこの武道園の主人について財産に目を留めたいことは、私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。この14節ですね。私あのいろんな英語の聖書を読みますけれども、ノハットという人の訳の聖書が好きですね。あの1年間にもらって誘っていきなさい文句言った人に言うんですね。そして私はこの最後のものにもあげたいのだ、この文章ですね。14節一緒に読んでみましょうか。14節、はい、
私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。
もうちょっと大きい声で言ってください、はい、
あなたの部分を取って入りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。
私はこの最後のものにもあなた同様に払ってやりたいのだ、というこの神様の言葉ですね。主人の語りかけというものを今日自分のこととして聞くことができる人は本当に幸いだと思います。払ってやりたいのだ、極めて重要な文言であります。5時に雇われた最後の人々にも一日の賃金の全額1デナリを惜しげもなく支払ったということは、武道園の主人の 行為であったということが率直に表されております。武道園の主人は常識的な論理を度外視して自ら進んで、そして喜んで最後のものにも一デナリを支払ったのであります。裏を言えば5時からわずか1時間そこそこしか働かないとはいえ、12分の1デナリを支払う気にはどうしてもなれないというのであります。この最後のものにも一様に私は払ってやりたいのだというこの武道園の主人において、神様の恵み深い御心を知ることができる人は幸いです。聖書をその場に読める人は幸いです、ね、さあ自分の位置づけであります。労働者たち夜明け9時12時3時5時に武道園に雇われました。皆さんご自分はどこに属すると思いますか。先日洗礼を受けた2人がね、朝で来週再来週洗礼を受ける人は5時ではないのですよ。そうじゃないのです、ね、それぐらいに会食したいという人がいるかもしれません。少年の時期にキリストに出会った、それは夜明けの武道園に招かれた、そしてまた老年期にキリストに出会った人は夕方の5時に武道園に招かれた。いいえ、我々は人生のすべての時期において神に召されているんだということを私たちはこの例え話の中から理解しなければなりません。我々は人生のすべての時期において神に召されているということが教えられたい。例え場面においてもキリストに出会うことは人生において大きな意味を持っているということが告げられることでありましょう。このように人生を時期的に見るのではなく、自らの性そのものの実態に問い、自らの罪深さとキリストにおける神の恵みの絶大さというものが分かったときに、キリストとの出会いが実際には人生のどの時期にも与えられているもの、ね、私今日申し上げたい、自分自身を5時に招かれた人々の中に位置づけることのできる人は幸いですよ、ね、今日のメッセージはここです。自分が5時に召された、招かれた、その中に位置づけておられるんですね。位置づけるということはとても大事だと思います。この例え話は主人と5時に雇われた人々の間の事柄に重点が置かれているのであって、自らを5時に雇われた最後の者の立場に位置づけるときに、この例え話の本当の意味が分かってくるんですね。14節見てください。私はこの人にもあげたいのだ。この文言は本当に黄金の色をしてますでしょ。そう思いません。私の名前は吉野部ですけれども、吉野部、お前にも一だらんとあげたいんだよ、私を招いてくださったその神様の招きというものを片時も忘れたことはありません。これで利用しましょう。恵み深い父なる神様、難解な解釈を要するこの例え話ですけれども、この異常なサバナ、このパチンボを武道園に招いた、しかも5時に招いた、その人を優先して一たなんとあなたの御国の救いをお与えになった、あなたの美しい深さというのをこの例え話の中で 人一人が未読できたら、体験できたら本当に幸いだと思います。どうぞいつもこの深い広い、そして尽きない温かい、武道園の主人の招きを受けて今日ある身であることを片時も忘れることはなく、へり下ってあなたにお仕えしていくことができるように助けてください。感謝をして主の御名によって祈ります。アーメン。
ご起立できる方はご起立くださって、新聖歌の224番を賛美いたしましょう。新聖歌の224番になります。その後、お祈りの時間となります。